町田鉄の経済ニュース深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。今日も新型コロナ対策をして放送します。
今日のテーマはこちら、
敵基地攻撃能力の確保論議に欠けているもの、肝心の日本企業が死の商人と見られることを嫌う傾向に。
これまで日本が防衛の基本方針にしてきた専守防衛という考え方が今見直しを迫られています。新たな見直しの方向として出てきたキーワードが、相手のミサイル発射基地を破壊する敵基地攻撃能力という概念です。
このところ岸田総理の答弁に繰り返し登場している言葉ですよね。
そうですね、今週水曜日の衆議院予算委員会でも岸田総理は改めて敵基地攻撃能力を含めてあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討したいと答弁しており、今後これが今後の防衛論議の軸になるんだろうと見られています。もちろん賛否はいろいろあるはずですよね。で、一方で僕は防衛政策については門外漢ですが、しかしその経済ジャーナリストの立場から見ると、いざ何かが決まったとしてどんな兵器を調達するのか、日本企業が果たしてそういう兵器を提供したがあるのか、根本的なところで首をかしげたくなる問題もあります。そこで今日は取っかかりとして論点を整理した上で、経済ジャーナリストとして指摘しておきたいポイントもお話してみたいなと思っています。
それではお知らせの後、町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう。
町田鉄の経済ニュース深掘り。
番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
アシスタントの杉浦舞です。
金曜日午後4時からは1週間の世界と日本のニュースがわかる町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
午後5時35分からは経済ニュースをとことん掘っていく町田鉄の経済ニュース深掘り。
そして午後11時からはエコノミストにじっくり話を聞くする町田鉄の経済リポート深掘り。
金曜日にこの3本を聞けばあなたも経済エキスパートに早変わり、就職活動でも強い武器になりそうです。
金曜日は忙しい、あるいは聞き逃したという方も大丈夫、
ラジコなら1週間いつでも聞くことができます。また公式ツイッター町田鉄の深掘り3兄弟もぜひ検索してフォローしてください。
激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り3兄弟ぜひお聞きください。
今日の深掘り。
町田さんは先ほど専守防衛という伝統的な防衛の基本政策が揺らいでいると指摘していましたが、具体的にはどういうことでしょうか。
はい、この直接のきっかけは陸上配備型の迎撃ミサイルシステムイージスアショアの配備計画が2020年6月に頓挫したことですよね。
当時は確か河野太郎防衛大臣でしたよね。
はい、
唐突ともいえる形で計画の中止を発表しました。
そうですね、あのミサイル防衛システム作りっていうのは2016年から17年にかけて相次いだ北朝鮮による弾道ミサイル発射を受けてスタートしたもので、既存の日本のミサイルよりも射程が長く到達する高度も高くなることから、より広い範囲をカバーできるので相手のミサイルを撃ち落とすのに有効だと言われていました。でもそれにもかかわらず配備が断念されることになった理由は、ブースターと言いますけども、発射した時に周囲の住宅地には落下しないとされていた推進エンジンがやっぱり住宅地に落下する危険性が大きかったからでした。で、代替案として一昨年末の閣議でイージスシステム搭載艦2隻を建造することになったんですが、実際にはどんな艦船にするかでまた迷走、2022年度予算での建造費計上も見送られたままとなっているんですね。で、そうした中で北朝鮮は今年に入って相次いで6回もミサイルを発射してます。これらの中には撃ち落とすことが非常に難しい極超音速ミサイルが含まれていたと防衛省も認めています。
先週水曜日にはこのところ中断していた核実験と ICBM 大陸間弾道ミサイルの発射実験再開も示唆しましたよね。
それも脅威ですよね。さらに中国の問題もあります。
はい、
中国は極超音速ミサイルをすでに実戦配備したとされているだけじゃなくて、今週の日曜日には台湾の防空識別圏に、39機もの軍用機を一度に、侵入させました。こうしたその東アジア地域の軍事 治的緊張が高まる一方なのに、日本は計画していたミサイル防衛システムの配備ができていない。もはやこうしたシステムを作ったとしても、それでは専守防衛が難しい。そこで新たな考え方、つまり、岸田総理が繰り返し言及している敵基地攻撃能力の整備が議論の中心になりつつある状況なんですね。
なんかこの敵基地攻撃能力というのはどんなものなんでしょうか。
あの議論はこれからで、政府はあの何を指すのか何も明確にしてない段階です。
はい、
ただこの概念としての敵基地攻撃能力っていうのは、あの河野前防衛大臣なんかも触れてるんですが、歴史的に何度も浮上しては消えていった議論という側面があります。基本的な考え方や、他国の領域内からミサイルを撃たれる前に、発射基地や拠点、その司令部を攻撃するっていう考え方です。そもそもこの敵基地攻撃能力という言葉、最初の登場は1956年、当時の鳩山一郎総理の答弁に遡ります。
60年以上も前ですか。
そうですね、あの実際には当時の船田中防衛庁長官が総理の答弁を代読したんですが、ミサイル攻撃を受ける可能性がある場合の防衛のあり方として、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだとはどうしても考えられないと主張したんですね。まあ、それ以来政府が憲法上敵基地攻撃を行うことは許されているという解釈を堅持してきたという経緯があります。
でその敵基地攻撃能力についに踏み込むことになるんでしょうか。
まあ、ここ数年の経緯を見てると大筋で答えはイエスって感じなんでしょうね。イージス・アショアの配備を断念した当時、総理だった安倍さんは、まあ安保が大好きで、大体の抑止力としての敵基地攻撃能力の保有に強い意欲を示しました。まあ、菅前総理は棚上げにしましたけども、岸田総理は去年9月の自民党総裁選で高市候補に対抗する形で保有に意欲を示したのを端緒に、年末の臨時国会で敵基地攻撃能力も含めあらゆる選択肢を排除せず現実的に検討すると表明しました。で金曜日の日米首脳会談でも日本の防衛力を抜本的に強化すると述べたほか、敵基地攻撃能力の保有を検討していることも伝えたといいます。つまり事実上のアメリカに対する公約にもしちゃったわけですね。
でその公約というのはこれからどう具体化されていくんですか。
あの防衛に関しては3つの公的な基本的な文書があります。はい、外交防衛の基本方針となる国家安全保障戦略、おおむね10年間の防衛力の在り方を示す防衛大綱、そして5年間の防衛費の見積もりや装備品の数量を定める中期防衛力整備計画、中期防の、あの3つです。
はい、
でこれらを年末に改定すると政府公約していますんで、その議論の過程で具体的にどのような装備を保有するかも明らかになってくると思います。
でもこの日本の防衛を考える上で敵基地攻撃能力というのは本当に大切なんでしょうか。
そう、グッドクエスチョンって言いますかね。そここそ我々日本人が真剣に考えるべきポイントなんだと僕は思うんですね。でその質問に対して2つの考え方を紹介しておきます。
はい、
1つはあの昨日付の日本経済新聞が社説で掲げた考え方で、大事なのは相手に攻撃をさせない抑止力だというものです。
ではもう一つというのは、
はい、あのもう一つは僕先週独自に取材した防衛省の幹部が使ってた言葉でもあるんですけども、その抑止力を向上するために必要だっていう意味で言ってるんですけども、打撃力の向上が欠かせないっていうことですね。
打撃力ですか。
はい、あのこの言葉は、まあ、一方的に先制攻撃をやるための武力と誤解しないで、もらう必要があるんですけども、万が一日本を攻撃すれば相応の反撃をされるねと、そういうことを考えさせることで抑止力を強化する、そういう狙いを秘めているという意味ですね。
はい、
この2つの考え方を合わせるとですね、例えば日本と中国の間や日本と北朝鮮の間の物理的な距離を考えた場合、日本にはあまり国防艦のようなものは必要ないんでしょうということになりますよね。でただしそのミサイルや航空兵力の充実、そして中国を東シナ海や南シナ海に封じ込めて自由に太平洋で活動させないための潜水艦なんかも、そういった通常兵器なんかも重要かもしれませんね。あとはやっぱり敵の兵器の機能を麻痺させるためのジャミング妨害電波のような技術や、兵器だけじゃなく社会経済インフラを含めたセキュリティの強化、サイバーや宇宙全般の安全保障能力の充実も重要になってくると思います。 それからこれは厳密には自衛隊の話ではなくて海上保安庁の分野ですけども、中国による尖閣諸島の接続海域や領海への度重なる侵入を見ていると、まあ、南西諸島の警備や治安維持にもかなり力を注ぐべきなのは明らかですね。
でもこうそうなりますと防衛費を相当増やす必要出てきませんか。
まあそうなんですけど、これはこの去年の7月にも取り上げましたけども、今年度の日本の防衛関係費は5兆1235億円で中国の国防予算額のおよそ4分の1にとどまってます、はい。まあ、中国どころか、2018年にはお隣の韓国にも抜かれました。 GDP で、世界10位の韓国が世界3位の日本をしのいでるっていうのはより多くを軍事費に割いてるからですよね。2020年の韓国の国防費の GDP に対する割合は 2.61% と日本の 2.8 倍に達してます。当然日本も相応の負担を覚悟すべき時代に突入したと、そういう印象を持たずにはいられません。
では一体どの程度の防衛予算が必要になりますか。
ここで参考になるのは多分トランプ前政権時代にアメリカが NATO 北大西洋条約機構加盟の同盟国に対して要求した水準だという声が専門家の間にあります。まあ、具体的に言うと GDP 比で 2% 以上の防衛費が日本でも必要だという議論になります。
2% 以上、まあ、今はおよそ 1% と言われていますから、これ2倍以上になりますね。
はい。
でもまあそれだけ防衛費を増やすと日本の防衛産業にも特需というのが生まれそうですよね。
ああよくぞ言ってくれました。そこがね、今日私が一番お話したかったポイントなんですよね。特需誰がその享受するのかということで、日本に単独で高度な武器を製造できるそういう技術力を持つ防衛メーカーが果たしてあるのかっていう疑問もあるんですけど、でもそれ以前の問題として僕が気になってるのは、その戦前から防衛産業に従事してきた大手のメーカーでさえ、僕の取材には防衛関係の売上が全体の 10% にも満たないのに今更市の商人みたいなレッテルを貼られたくないとかですね、自衛隊の仕事は利益率が低くて割に合わないんだと、投資家の要求に応えるためには防衛なんちゅう分野は縮小したいぐらいなんだっていうですね、そういう考えを持つ経営者がすごく増えてるってことなんですね。対照的なのはかつて外部不敬罪の典型でビジネスにはなりにくいと見られてた環境ビジネス。こちらは世界的なカーボンニュートラルの潮流の中でアメリカやヨーロッパを中心にカーボンプライシングの導入が本格化していることもあり、ファイナンスも容易になり成長産業として脚光を浴びてます。対照的にその防衛軍事産業は一般企業のビジネスとしてその逆風が強くて衰退しかねない状況にあるんですね。でそういう大きな流れの中ですから、政府は例えば防衛ファンドでも作って大企業の防衛軍事部門を買い取って戦前の海軍交渉のような形で国営化して取り組むようなことでもしないと、海外の軍需産業の格好の食い物に日本の特需がされかねないと、そういうふうに僕は懸念してます。で防衛政策を抜本的に見直すというんであれば、国内の防衛産業の在り方も視野に入れてしっかり検討する必要があるんじゃないですかと、これが今日僕が一番強調しておきたかったメッセージなんです。
以上今日の深掘りでした。番組への感想質問などありましたら、ラジオ日経ホームページ内の番組宛てメール送信フォームからメールでお送りいただけます。さて町田さん、今晩11時からの町田鉄の経済リポート、深掘りはどんなテーマでしょうか。
はい、エコノミスト中瀬、オミクロンの急拡大でモニターすべきポイントとはと題して、ゲストにゴールドマンサックス証券の日本経済アナリストの太田智弘さんを迎えて、じっくり何をポイントとして見ていくべきなのか、そんな分析をしてもらおうと思っています。
では今夜11時に再びお耳にかかりましょう。
さようなら。